はい、皆さん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。自分の中に怒りの感情が出てきて、それが心から離れなくなってしまうとき、一体どうしたらいいのでしょうか。ご一緒に考えてみましょう。2017年12月13日水曜日、第213回目の放送。お相手は中澤信之です。怒りの感情が心に湧いてくる。それが心を支配してどうしても離れない。その後の自分の行動を大きく左右する。そんな経験ありますよね。一体これはどうしたらいいんだろうか。月曜日には3つのことをお話ししました。怒りの感情が湧いてくるっていうのは自然なことですよねっていうのが一つ。必ずしも悪いことばかりではありませんよねっていうのが二つ。でも厄介ですよねっていうのが三つ目でした。今日は実際にその厄介な部分をどうしたらいいか。つまり心に怒りが居座り続けてしまってどこにも行かない。そういう時どうしたらいいかっていうことを少し考えてみたいと思うんです。まず一つ目のことはですね、心の準備をしましょうっていうことですね。この怒りに心を支配されるっていうのは本当に損だっていうふうに思いませんか？そもそも自分が悪いわけではないのに、誰かのせいでこんな嫌な気持ちにさせられるわけです。しかもその嫌な気持ちにさせられたのをずっと引きずらなきゃいけない。これはですね、結局このことの犠牲者になってしまっているわけですよね。自分が嫌な思いをさせられたにもかかわらず、そのことがずっと続いてしまう。もうこんな理に合わないことっていうかね、理不尽なことはないわけです。だからそんなことにはならないぞ。私はそんなことには負けないぞ。そんな風にして私の歩みを台無しにされたくないぞって、こういう心をまず持つことがいいかなと思います。怒りに支配されないって自分の中でまず心の準備をすることですね。そして実際に起こってきてしまった怒りの感情をどうしようかっていうことが二つ目です。ここはですね、表現をして区切りをつけるっていうことをこう身につけたらいいかなと思うんですね。怒りっていうのは我慢してもどうもどこにも行かないような気がします。そういう意味では怒りを受け止めてですね、私は怒ってるっていうことを表現することがやっぱり大事になりますよね。でも相手に向かって怒りを爆発させて喧嘩をしても、まあある時にはねそれも必要かもしれませんけれども、大抵の場合良いことは生み出さないものです。ですので自分の側で怒りの感情をどう処理するかっていうことを考えなきゃいけませんよね。多分一番いいのは誰かに話してしまうことだろうと思います。私は怒ってるんだ、こういうことがあって、あの人が怒ってるんだって言い始めると、多分心の中の怒りっていうのが、まあ、出ていくっていうかですね、表現をすることによって自分も、あ、怒ってる、怒れた、あ、そしてこれは区切りがつけられるというふうになっていく可能性が大きいですよね。まあね、表現すればするほど怒ってしまうっていう場合もあるとは思いますけれども。あともう一つですね、表現するという意味で、誰も近くにいない、あるいはこんなこと人には言えないという時にはどうでしょうかね。紙に書くっていうこともあるかなと思うんです。綺麗な字でね、行々く書かなくていいんですよ。もう、紙にありったけの思いを込めてですね、ガッガッガッと書き殴っていただいて、私はこんなに怒ってるんだっていうのを表現した上で、まあそうですね、職場であればシュレッダーがあるでしょう。ウィーンとシュレッダーをかけていただいて、はっと言って気持ちを切り替えていただく。その辺ですね。 表現をすることはおすすめしますけれども、どこかで区切りをつけるということもまた大事になりますね。ある人は時間でこれを区切りをつけるっていうふうに言っていました。もう15分は怒ってもいい。でも15分以上は引きずらない。あの人のそんなことでこんな迷惑を被るのはごめんだって言ってですね。なんか急ぎいいですよね。そんなふうにして時間で区切りをつけていく人もいるようです。いずれにしても表現して区切りをつける。もう一つおすすめしたいのは、哀れみの感情を育てるっていうんでしょうかね。確かに相手はひどい人で、そして自分に非はないわけです。でも考えを変えてみると、この人は非常にかわいそうな人なんですよね。そういうふうにしか人と接することができないとか、そういうふうにしか表現をすることができない。本当に伝えたいのは、本当にしたかったのはもう少し違うことかもしれない。もしかしたらいいことを願ってるのかもしれない。でもこんな風にしかできない。かわいそうな人。そんな風に相手のことを憐れむ感情を育てていくということです。そうすると、怒りとして出てきていたものが、憐れみとして仕方がないかとかですね、相手に対する優しさというものに変わっていくでしょう。そういう憐れみの感情を育てるということが、もう一つ、積極的な意味では求められることになっていきます。そしてですね、四つ目です。一つ目は心の準備をするということですよね。二つ目は表現して区切りをつけるということ。三つ目は憐れみの感情を育てるということ。そして四つ目は自分の中の怒りを片付けておくっていうことをお勧めしたいと思います。これはその時にっていう意味ではありません。普段にという意味です。自分の中にですね、一つの怒りで誘発されて、元々の怒りが出てくるっていうことがあるんだろうと思うんですよ。実際に起こってるのは目の前のこのことだけではなくて、あの時もそうだったし、このこともそうだったし、そもそも私の人生の中ではああいうこともこういうこともというふうに、自分の中にある元々の怒りっていうのが誘発されて心の中を占めてしまう。これはその時限りではないことなので、根が深いので立ちが悪いですよね。私にとって人生の中の怒りというものがあるとするならば、それを片付けておくということです。正当に評価されてこなかったとかですね、報われなかったとかですね、自分はいつも損をしてきたとか、こういろんな感情の中に怒りっていうものがあるんじゃないかと思います。それをですね、目の前の一つのことで誘発されて、根深い怒りまで到達してしまわないように、そのこと、かつてのこと、自分が人生で抱えている怒りというのを一つずつ片付けておくこと、これが大事になるでしょうね。さて、5番目です。これはですね、もうクリスチャンの人にしか言えないかなと思っているんですけれども、神様に預けるっていうことが、私が考える究極的な怒りに対する対処法かなと思っています。これは自分の責任の範囲じゃないんだということを受け止めることですね。この人に対して私がどうこう思うよりも、神様がどういうふうに思うか、そこに任せようと。もしこの人が悪ければ、神様もそういう扱いをするだろうし、もしこの人が本当は正しいのであれば、まあそれはそれで神様そう扱われるだろうし、もうここは私ではなくて、何もかもを知っていて見ていらっしゃって分かっていらっしゃる、そして私のことを何より心にかけてくださっている神様に、これは預けようと。そういう思いになれたら、怒りに対する感情も随分違ってくるように思います。この最後の部分はね、信仰を持っていらっしゃらない方にはちょっと、そんなことできるのかなとか、そんな神様なんて言ったってっていう風なところあると思うんですけれども、私はそういう風に考えますよということを聞いておいていただけたらなと思います。5つぐらいのことを駆け足でお話ししてきました。もう結構ね、10分近く話してしまいましたけれども、皆さんからの答えというかですね、そのこともお待ちしています。ぜひ木曜日のお昼ぐらいまでに、 寄せていただけると金曜日にですね紹介したいと思いますので、ぜひ皆さんが怒りをどう対処しているか教えてください。朝の場は元気になれる話題、役に立つ人生の知恵、心に残る名言格言などをお届けするインターネットの朝礼番組です。もう長くなってしまったついでにですね、もう少しお話ししてしまいましょうか。今回リクエストをしてくださって、1週間で答えていくというのはですね、私にとってはとっても意味のあることというか、嬉しいことです。一つのテーマをぜひ寄せてくださったらですね、そのことを一緒に考えたいと思います。もしかしたら寄せてくださったのにぴったりの回答はできないかもしれませんけれども、誰かの何かの役に立つことにつながるのではないかなと思っています。ぜひあなたがこういうことを聞きたいと思っていることを教えてください。ツイッターでのコメントはハッシュタグ朝の場をつけて、メールはnob@bokushi.jp まで、ブログの記事にコメントをつけてくださっても OK です。働くみんなの朝の番組朝の場、お相手は中澤信之でした。今日もいい一日でありますように。そう